こんばんは、朝倉まきです。もう1月も終わり、2月に入るところなのでね、皆さんとはおよそ1ヶ月ぶりぐらいの更新になってしまいましたかね。ちょっとご無沙汰してしまいました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、実は安姉さんが急遽お休みになってしまいましたので、私のお相方は、
あ、どうもこんばんは、こんばんはっていうか、こんにちはっていうか、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
どうも局長やってます、辻田と申します。
はい、辻田さんよろしくお願いします。
お願いします。
なんかさ、安姉さんが相方で来てくれる前は、うん、結構さ、土屋さんと番組やってたじゃん私、うんうんうん、なんか超久しぶりじゃないどれぐらいぶりもう結構な前だよね、うんうん、いやなんか懐かしいですね。
いや
どうですか、久しぶりに番組に出るご感想は。
でも番組出ることってないからね。
あー、そっかそっか。
何喋ってるか本当わかんない
でもさ、志田さんもさ、結構ずっと自分で DJ やってたんですよね。
やった。
そうだよね、
うん、
だからまあまあ、あのちょっと勘を取り戻せばもうあとは志田さんの美声が今日はいっぱい聞けるんじゃないかと思ってますので、はい、ぜひ皆さん、あの30分間今日は朝倉と土田のコンビで頑張ってまいりますので、はい、よろしくお付き合いください。
はい、
このコーナーは何か自由なテーマを決めて自由にお話ししてしまおうという自由なコーナーです。
はい、
今日はね、まあ安姉さんがなぜお休みなのかということを、うん、まあ、まずお話をしなければいけないと思うんですが、
はい、
実は安姉さんインフルエンザにかかってしまったということで安姉さん大丈夫ですか、はい、かわいそう。あのインフルエンザ流行ってるね。
いや、本当流行ってる。
流行ってますよ。あの実はね、うちの私が行ってる会社の同じ部署の中でも、うん、この間初めて今期インフルエンザ患者が出たんですよ。あのね、やっぱ気をつけてても、どこでもらってきちゃうか分かんないじゃん、インフルエンザって。怖いよね。なんかさ、やっぱ子供たちとかお年寄りとか、うん、そういうところがやっぱりこう結構ね、蔓延する理由になってることがやっぱ世の中的に多いらしくて、うん、なのでそういう人たちとこう触れ合うことが多い人、うん、っていうのがやっぱり保菌者になる可能性が結構高いと、うん、で、はい、保菌しても結局その潜伏期間があるから、うん、熱が出るまでの間は分かんないじゃん、自分がかかってるって、うん、だからそれで公共の期間、例えば電車に乗っちゃったりバスに乗っちゃったり、あとはお買い物行っちゃったり、なんかそういうところでいろんな人に巻いちゃうらしいんだけど、
なるほどね、
う
ん、
でそれをこう抵抗力が弱い人がもらって発症しちゃうみたいな感じなので、結局どんなに気をつけててもどこでもらうか分かんないんだよね、インフルエンザ菌って。それがやっぱね、ちょっと怖いかなって思うんですけど、なんか最近はでもね、なんか朝倉も実は3年ぐらい前に1回インフルエンザにかかってるんですよ。でそれはやっぱりうちの会社の子がインフルエンザにかかって、それを斜め前の席の朝倉がもらった感じになったんですけど、まあそれはわかるじゃん、しょうがない、近くにいた人がまあかかっちゃったからしょうがないと思うんだけど、なんかね、あの時はタミフルっていう薬が結構有名になった時で、でタミフルを飲めばなんかまあ5日ぐらいで、まあ、なんとかなるんじゃないかみたいな、で熱下がるまで2、3日かかって、そこからちょっと休んで復帰みたいな感じになってたと思うんですけど、今ね、なんかこうかかった子に聞いたら、あのあれなんだって、なんか変な白い粉薬みたいなやつを2種類混ぜて、それをその場で吸引するんだって。でそ吸引するとその薬ってすごくよく効いて、うん、1日で熱が下がるんですって。
あ、
です
ごいね。
その、うん、こう吸引してから5日間で完全に復帰できるんです。
あ、そう。
5日目とかで復帰できるって。 そうなんだって。だから医療の現場ってまあ日々進歩してるんだなって思うんですけど、なんかね、安姉さんもどういう薬飲んでるか分かんないですけど、早くね良くなってくれるといいかなって思いますよね。
本当だよね。
やっぱね、熱がインフルエンザって予防接種受けてない朝倉みたいな子は熱がねとにかくすごい上がっちゃうんですよ、インフルエンザって。で、朝倉がかかった時は測った時にはもう遅くて、もう40度とか超えちゃってたんですよ。で、40度超えるって尋常じゃなくって、やっぱりそうなると人ってね動けなくなっちゃうの。もうとにかく部屋をどんなに温めても寒気がするし、節々が痛いっていうか、もう全く固まって動かなくなっちゃうんですよね。で、あ、これはちょっとやばいかもって思って病院に行って、あっという間に隔離されて、もう病院でもバイキン扱いですよ。他の患者さんに移ったらまずいから、普通のなんていうの、待合室にはいさせてもらえないんですよ。移っちゃうから他の人に。だからもう熱が高いって分かった時点でちょっとこちらにみたいな感じで、もうカーテン何枚もくぐって、なんか分かんないこうすごいこうカーテンに仕切られた個室だなっていうところにポツンって置かれて、でとにかくいいから熱測ってくださいみたいな、なんかもうすごい辛い思いをした記憶があるので、だからとにかく熱がちょっと下がると楽になるんですよね。なんかさ、あと私ね、今実はこんなに元気に喋ってますけど、実は朝倉も多分今ね免疫力が落ちてるなっていう時期なんですよ。なぜかというと朝倉ね今口唇ヘルペスができてるんですよ。
そうなの、
あのね、口唇ヘルペスってなったことあります？
ないないない
ないよね、これってなんかね発熱したり風邪ひいたりする人も出るらしいんだけど、そうじゃなくってこう何ストレスがすごく強くかかったりとか、その自分の抵抗力が落ちている時にかかるんですって。で、1回かかった人ってねもうこれ完治できないんですって。治ったなって思ってそのヘルペスが消えても、なんかね三叉神経かな、なんかどっかに潜んでてウイルスがずっと、で抵抗力がなくなった、その人の抵抗力がなくなった時に、ここぞとばかりにまた出てくるんですって。
厄介なやつだ。
そうなのよ。で、朝からね今ね実は口唇ヘルペスができちゃってるの。でこれ結構ね地味な病気ですけど、痛いんですよ結構。でやっぱり朝倉一応こう女子だからさ、口紅とかも塗りたいんだけど、これできてる間ってちょっと口紅とか塗りたくないじゃない、なんかやっぱりちょっと痛いし、なのでメイクができないっていうね、非常にこう社会人の女子としてはそうなのそうなの、あんま良くない病気なんですよね。ね、だから疲れたりとかもう本当ストレス溜まって嫌だなっていう時に、確かに私も出たりするので、今私多分ねこう元気に喋ってるように見えて、おそらくすごいストレスを抱えているか、もしくは抵抗力が落ちてるんだと思うんですよね。だから今はねこうちょっとインフルエンザの人とかにこう隣同士とかになりたくないですね。なんか嫌な予感がする。本当本当気をつけないといけないと思いますね。なんかでもさ、須田さんどう、普段さなんかこう健康にいるために気をつけてることとかなんかあります？健康法とか。
俺持病で月2回病院に通ってるか、
だ
から常に健康な状態は保ってると思うんだよ。
そうね、そうなのよ。病院を嫌ってる人ってダメなんですよね、やっぱり。ちゃんと普段からかかりつけ医に自分の健康管理をちゃんとしてもらってる人って意外と元気だから、うちの母親とかもやっぱり定期的に病院とか行ってますけど、そういう人結構病院に行く人ってなんとなく病弱な気がするけど、実は病院に定期的に行ってる人の方が結構健康的なんですよね。なんかそういうのはやっぱりね分かる気がします。なんかでも何、土田さんって2週間に1回とか行く？
2週間に1回基本的には、ね、
そうなんだ、でお医者さんにその時のなんていうのこう状態とかそういうのを見てもらってっていう感じ、なるほどね、じゃあそれは結構いいかもしれないですね。あとはなんか病院に行くこと以外に何かあります？
なんかそうだね、やっぱり手洗いとかちゃんとやってるね、
大事らしいよ。あとね、手洗いとうがいという言葉を私たち子供の頃から何万回も聞いてるじゃないですか。で、本当かよって思うけど、この手洗いとうがいをちゃんとやる人とやらない人では、やっぱりこう病気にかかる確 率が全然違うんですって。
あ、やっぱりね、
うん、今はさ、手洗いの後に例えばアルコールで殺菌するジェルがあったりとか、うそういうのもあるし、 うがい薬を使うとかさ、いろいろこうなんていうのかな、もうプラスアルファでやるとよりいいことっていうのがいっぱいあるじゃ ん、でいっぱい選べる時代なので、やっぱりそういうの使ってやるのは全然違うみたい。
うん、
だから本当ね、帰ったらとにかく手洗いとうがいをすること、
うん、
できればそのプラスアルファの消毒剤みたいなものを、うん、なんかこう併用してあげるとすごくいいかなって思いますね。
なるほどね、
うんうん、そうかそうか。あのね、朝倉も結構うがい好きなんですよ、
うんうんうん、
子供の頃からお家に帰ったらまず手洗いとうがいをするっていう風に割とうちはしつけられてまして、やっぱね、そのしつけって毎日やってたから、うん、なんかこう大人になった今もそのね、うん、癖が結構抜けないんですよ。
なるほど。
これってでもすごくいいことだと思うんですけど、うん、やっぱりお家に帰ってまずやることって何を置いても手洗いとうがいなんですよ、
うん、
で、今はうちはちゃんとこう何うがい薬とか置いて、
うん、
洗面所ですぐにそういうのがこうすぐに使えるようになってる、
うん、
結局買ってもすぐ使えるように準備しておかないとやらないんですよね、
うん、
めんどくさいから、
うんうんうんうん、
なのでもう使うところにすぐ使えるようにして置いとくとか、
うんうんうん、
そういうのが結構大事かなと思いますね。
なるほどね、
うん、あとね、朝倉って地元が静岡県なんですよ、うん、
はい、
で静岡県ってお茶が結構有名じゃないですか、
うんうんうんうん、
うがいの時にお茶を使う、
お茶を使う、ああなるほど、う
ん、あれね結構、うん、私の周りで子供の頃から流行ってましてお茶なんか全然出がらしでいいんですよ、
うん、
飲むお茶じゃなくてね、ちゃんとそのために入れるのもったいないですから、
うん、
全然こうお茶飲んだ後の結構出がらしでいいと思うので、
うん、
それを使ってやっぱりもう一回最後にお茶を出して、
うん、
でそれをこうもうペットボトルとかに入れとくんですよ、
うんうんうん、
でそれでうがいをする
っ
ていうのが、うん、すごくなんか喉にいいんじゃないかって、それが本当かどうかは朝倉知りませんよ、うん、知らないんだけどうん、うん、なんとなくそういうなんかこう流行りというか、それ静岡県民だけなんですかね、うん、県民の皆さんもやってないかもしれないですよね、朝倉のうちだけかもしれないんですけど、
いやでも茶、お茶でうがいするのはいいんだよね。
そうだよね、うん、多分いいよね、
うんうん、
全然医学的な根拠とか私は全く分かんないけど、
う
ん、
カテキンパワーでいいと思うよ
ね、いいよね、
う
ん、きっとね、うん、なんか私もそんな気がするんです、
うん、
なので皆さんもぜひちょっとお茶でうがい、うん、やってみてください、
うん、
なんかあとね、
はい、
この間聞いたんだけど、
うん、
なんかさ今さ除菌ジェルとか流行ってんじゃん、
ああああ
でね、そのただの除菌ジェルだと、うん、インフルエンザ菌には効かないんだって。要するに普通の除菌ジェルってアルコール分だと思うんですけど、アルコールだけではインフルエンザダメだと。で今インフルエンザ菌にも対応してるっていう除菌ジェルが売られてるんですよ、薬局で。でこの間ね、朝倉さん初めて知って、で薬局のお姉さんに普通のジェルじゃダメなんですかって聞いたら、やっぱりインフルエンザ菌は普通のアルコールじゃダメなんですよ、
うんうんうん、
もちろんやるとやらないんだったらやった方が全然いいんだけれども、
うんうん、
本当にそのインフルエンザ菌をなんとかしたいって、うん、最重要課題としてインフルエンザ菌という風に挙げるのであれば、うんうん、こういうこうなんていうの専用のものを使った方がいいですよっていう説明でしたよ。
なるほど。
だから今ね、いろんなものが出てるのかもしれない、
うん、
なんかこう私ね、そういうこう薬局とかドラッグストアとか行くの結構好きで、
うんうん、
いろんなもの売ってるじゃないですか、
うんうん、
楽しいですよね、ああいうのなので、
そうだね、
うん、そうそう、そういうところでこういろんなものをこう物色してるといろんな発見があって、
うんうん、
結構面白いんですよね、
うんうん、
だから本当ぜひ私たちみたいなさ、こう、うん、朝倉だけかもしれないけど、まあ、素人さんなわけじゃないですか、
うんうん、
なのでいろんな知識が全然足りてなくて、
うんうん、
本当は分かんないんですよね、分かんないなりにでも自分の中でじゃあなんとか健康に生きていこうって思ったら、
うんうん、
やっぱりそういう、こうプロの力というか、うんうん、ドラッグストアのお姉さんのアドバイスを聞いてですね、
うんうん、
やるのがいいんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、あとはやっぱりあれだね、規則正しい生活と規則正しい栄養バランスの整った食事、
うんうん、
って感じですよね。千田さんって自炊してるんだよね。
うん、自炊してる。
そうだよね、
そう、
うん、偉いよね、
うん、 まあでもご飯炊いて、あとおかずはね、お惣菜とかスーパーで買うぐらいだけど、それで一応一日は終わりなんかな、
お惣菜とかさ買うときになんかちょっと気をつけたりします？例えば油物が続いちゃったから、ああ今日は煮物にしようとか。
それはある、
うん、あやっぱそういうの気をつけてるんですね、うん、
あのコロッケの次の日は揚げ物食べないとかね、
うん、ああ偉いですね、うん、もうね朝倉ほんと最近ちょっと生活が乱れてまして、もう毎日揚げ物食ったりとかしてるんですよね、うん、それやっぱ良くないよねきっとね、うん、だから更新ヘルペスできちゃうのかもしれないですよね、うんそうかそうか、そういうの大事だね、なんかこう、うん、なんだろう、やっぱ人間ってこうちゃんとリズムを持った生活をすることとか、うんうんうん、なんかこう栄養バランスを考えて、そのなんだろう、カロリーを取るだけじゃなくって栄養素をいかにこううまく体に取り込んでいくかとか、うんうんうん、そういうことがすごくきっともしかしたら大事かもしれないですよね、うん、
で、
うん、でやっぱり日頃の例えば生活からうまく取れないのであれば、うん、何かこうサプリメントを使用したりとか、うんうん、そういう感じでこうちょっとこう全体的なバランスを整えるのって大事かもね。
ああそうかもしれない、
うん、なんかこう、うん、なんだろうな、野菜不足だなって思ったら、うん、青汁飲んでみるとかさ、うん、まずいもう一杯みたいななんかこうちょっと取り入れてみるとかね、うん、なんかそういうことをやっぱりこうちょっとずつしながら自分のなんかこうトータルバランスというか、そういうのをもしかしたら考えないといけないのかもしれないですよね。なんかこうどうしてもさ取れない栄養素ってあるじゃん、なんかこう気をつけてても、じゃあなんかこのビタミン A とかビタミン B とか、なんかそういうこうさ、もうなちゃんと取れてるのかとかさ、なんか今流行りだったらレスベラトロールを本当はどれぐらい取りたいけど、うん、でもじゃあ何で補給できるのかとかさ、うん、なんかそういうのも結局はやっぱり食品で取るのはもしかしたら難しければ、ちゃんとしたこうサプリメントとかの力を借りて全体的な自分のこう円グラフを作って、じゃあどれぐらい日々どういう栄養素を取ってるのかとか、うん、そういうことをもしかしたら考えてあげるのが、うん、やっぱりこう20代以降の大人の皆さんには必要なのかもしれないですよね、うん、ちょっとこう健康のことを考えてやるのが大事かもね、うん、ということはやっぱり結論としては、うん、今私話してて思ったんだけど、うん、日常ですよね、大事なのは、ね、日常生活ですよ、うん、結局うがい手洗いもそうだし、うん、その日々の食事のバランスとか、うん、その規則正しさとかそういうことも含めて全部やっぱり日常の積み重ねじゃないですか、うん、だから具合が悪くなっちゃうと急にねなんか野菜食べなきゃとか思いますけど、うん、でもそうじゃなくってやっぱり健康でいるためにはそういうこう日々の生活を見直して大事にしていくことっていうのが、うん、もしかしたらすごく大事なのかなって、うん、今この15分ぐらいの間に朝倉ちょっと思いましたので、
そうだね、
うん、ぜひあの皆さんもね、あの本当今からインフルエンザもっと流行ると思うんですよ、やっぱりピークって2月の中旬ぐらいだって、うん、あのどっかのテレビでも言ってましたので、
そうか、
そうそうそう、だからこれからだと思うので、はい、本当にやっぱ気をつけていただきたい、あとは、うん、本当にインフルエンザまでいかなくてもさ風邪ひいちゃうとか、うん、寒いじゃん今、
まあね、
で空気も乾燥してますから、うん、やっぱり本当に日々の生活でちょっと気をつけてあげて、うん、ぜひね健康な冬を送っていただきたいと、
う
ん、
そうですね、
はい思いますので、はい、これを聞き終わったら皆さんうがいと手洗いをしましょう、はい、以上トゥデイズピックアップのコーナーでした。はい